言えないとかビジネス交流会でね、ワンオンワンよくするんです。で、自己紹介すると、まあその自分のミッションとかでね、何かしらで世界変えたいですとかってよく聞きます。で、方向性は伝わるし、なんか素晴らしい思いだなっていうふうに思います。じゃあそれがなんか関係構築とか紹介に至る人と至らない人がいるのなんでかなって、なんかその辺を考えてみると結構面白いなっていうふうに思ったんです。ということで、それが今日のお話になります。お願いされる理由はすでにあなたの中にある。どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。浜翔のお願いされる経営相談室、浜翔こと浜崎翔太郎です。このチャンネルでは無形商材向けニューロマーケティングコンサルタントの浜翔が BNI 紹介営業ワンオンワン、ワントゥーワンをマーケティングで使っているようなコーチ、コンサル、資料、FP の方に向けて、私が話したら分かってもらえるのにを誰かが話しても紹介できますに変える、そんなヒントをお届けしております。さて今日は旗を掲げるときに現実を入れてみてはいかがですかという話をします。特にご自身のね、ビジョンやミッションがなんか薄い気がするとか軽く捉えられているような感じがするみたいな、方に向けた話です。結論から先に言いましょう。ビジョンが薄く見えるのは、軽く感じられるのは、あなたの情熱の問題ではないです。現実味が入ってないだけということなので、最後に自分のミッションに現実を入れるための、ね、問いワークをお渡ししていきます。よろしくお願いいたします。 BNI とかね、まあ、自分は BNI が主戦場なわけなんですけれども、自己紹介でよく聞くパターンあります。〇〇で世界を変えたいと思ってますとか、日本を元気にするために活動してます、一人でも多くの方の笑顔を作りたいですみたいなやつね、これ系統のやつですね。私の場合はあれですかね、日本を売れる国にするっていうのが一つミッションとしてね、よく喋る内容なんです。で、こういったものを掲げること自体は素晴らしいことだと思います。で、方向性も伝わります。で、じゃあ聞いた人が素晴らしいねとか共感するのかしないのかはどこに差があるのかということです。じゃあなんで、ね、なかなか共感が生まれない人がいるのかっていうと、応援のしようがない状態になっているからですね。世界を変えるって、これ抽象度めちゃくちゃ高いですね。抽象度がすごい高いものはイエスが取りやすいです。がしかし、じゃあそのどうやってっていう具体が示されていないと、なかなか周りが巻き込みづらいですね。だから、まあ、素晴らしいですねはなる。でもどう自分が関われるのか、あるいはそれに対してどうなんか協力したり人脈つなげたりすることができるのかっていう具体的な提案解決策が何なのかがわからないから、あんまり効果的ではないと。仲良くなるためのきっかけにしかなってないみたいな、なんかそんな感じですね。はい。で、私のクライアントさんにね、食で日本をまるっと元気にするっておっしゃってた方がいたんです。で、まあ、素晴らしいことだと思いますし、実績とか経歴からしてもそれ本気でやったらできていくんだろうなって思うような人ですが、いろいろ実績とか話を聞いていくと、現代人の8割が抱える新型栄養失調をゼロにするっていうね、方向性出てきたんです、ね、食で日本をまるっと元気にするっていうのと、現代人の8割が抱える新型栄養失調をゼロにすると、この2つを聞き比べた時にどっちの方がなんか反応しやすいですか、質問しやすいですか、協力しやすいですか、応援したくなるでしょうか、考えてみていただければと思います。多分ね、キャッチーなのは食で日本をまるっと元気にするなんです。それどうやって実現するの、何がどうなったらどこを具体的に解決するのっていうのが示されているのが、現代人の8割が抱える新型栄養失調ゼロにするの方です。だからまあ両方セットで出すが個人的には正解ですけれども、なんだろう、用途によって目的によって違うのですが、まあ現代人の8割が抱える新型栄養失調ゼロにするの方が、その人、この人は新型栄養失調ゼロにする人だって覚えてもらって、かつなんか何の問題解決する人かが分かるので紹介しやすいはずなんですよ。で、これはニューロマーケティングの観点から言いますと、人間の脳っていうのは具体的なイメージが浮かばないものに対しては共感も行動も起こしにくいという傾向があります。漠然としたいいことは同意しやすいんですが、具体的な問題の解決の方が脳が反応しやすいです。これを具体性効果と言います。新型栄養失調ゼロにするの方が反応しやすい理由は、数字と問題と方向性がセットになっているからですね。で、8割という数字を聞いたときに、もしかしたら自分もそうかもという自分ごとを生む可能性もありますからね。で、新型栄養失調という問題の旗印が同じ問題意識を持つ人を引き寄せます。で、ゼロにするという 向性がね、じゃあ自分はどう関われるかというイメージを作ります。で、新型栄養失調って私とね、その時聞いて初めて知ったんですけど、栄養失調自体は知ってるわけですね。で、あんまいいことなさそうとか、あの悲惨なイメージが頭の中に浮かぶわけですよ。ちなみにこれ現代版栄養失調って言い方もあるみたいですね。すごいです。現代人の8割が栄養失調だって言うんですよ。もうびっくりですよね。太ってても栄養失調ってあるみたいですから、この辺の話聞いたら、ってなるわけです。それなんとかした方がいいねって。ね。で、高石座のミッション。まあ、その場合、綺麗なね、ビジョン。綺麗なビジョンは薄く見えてしまう理由っていうのは、だから情熱が足りないわけじゃないです。なんか現実的に見えるものが入ってるか入ってないかっていうのは非常に大事です。で、それがある上で高石座のミッションね。本気でやってるんだったら言っちゃった方がいいです。で、言いたくても言えてないことを言ってる人がいるんだったら、自分も同じことやりたいって言ってね、仲間が現れてきます。で、業界違いの人に関しても、うちのお客さんに紹介できそうとかってなる可能性が出てきます。自分では言えないことを言ってくれてる人として応援されるようになります。まあ、リスクありますからね、口だけ扱いされたりとか。なんか言ってらって、思われるのみんな嫌ですか？って言ったことをやってない自分に気がつくのも嫌だったりするんで、大きいこと言うのってある程度のリスクがあるんですよね。コストがある。そのリスクコストを払う人をリーダーと言います。だからリーダーだから周りに人が集まるよということです。なので、さっきミッションに現実を入れるというお渡しすると約束したので、やっていきましょう。あなたの自分のビジョンに数字や問題や誰への解決感が入っていますか？ね、世界を変えるに何が加わると旗印になるでしょうか？日本を元気にするには今何が欠けているんでしょうか？あなたのビジョンを1行で書いてみて、そこに数字と問題と対象が入っているかを確認してみてください。入っていなかった部分が紹介されない部分かもしれません。ちなみに日本を売れる国にするにおいて、私はすごい無形商材の人たちって市場構造的な欠陥というか問題を抱えてて、イケてる無形商材の人もいっぱいいるんですけど、イケてない人めっちゃ多い。で、年収がものすごい低い人たちがですね、一定数以上いて、いろいろリサーチかけると純社会問題ぐらいは言っても問題ないんじゃないかぐらい、こうビジネス構造的にハードルが他の業界よりどうも高いみたいですね。だから叱るべき人を叱るべき人につなげると問題解決するけど、それがうまくつながってないっていうのはなんか日本にとってマイナスな気がしますね。だ、そういうものを解決したいなっていうふうな、そういう形で私は日本を売れる国にしたいなっていうふうに思ってはいますよ。はい、ということで今日の話が当てはまった方はコメントでね、ハタッとだけ送っていただければもう十分嬉しいです。次回はストレスの本当の意味とエントロピーの法則について話をするかどうかはどっかのタイミングでお楽しみにということで、どっかのタイミングで話します。どこで聞くか楽しみにしておいてください。ということで今日も聞いていただいてありがとうございます。本日は旗を掲げるときに現実を入れるという話をしました。ビジョンが薄く見えるのはあなたの情熱の問題ではありません。数字と問題と方向性が入っていないだけ。自分のミッションに現実味を入れた瞬間に旗になっていきます。各ポッドキャストの概要欄にある LINE 公式から旗と送ってもらえれば、あなたのミッション、ビジョンに何が足りないのか一緒に見させていただきます。Apple Podcast や Spotify で聞いている方はフォローしておくと、なんと次の話がすぐに届く。やった。ということで、はい、浜翔のお願いされる経営相談室、パーソナリティは浜翔こと浜崎翔太郎でした。お願いされる理由はすでにあなたの中にある。